今日の御言葉は、マタイの27章の御言葉であります。
これは我が神の我が神の世話たちの手にあったのにかかるという意味であり、ずっとそれを聞いて注ぎ立っていた人々のうち、ある人たちは、それがエリアに見えると言った。また彼らの手ではすぐ走っていたけど、対面を取り、それで西武道場を飲ませて、発祥を捨てて、見て飲ませようとした。他の人たちは、私たちはエリアに好きに行くかのような見るものとしようと言った。
神様を信じない私たちは3つの死を体験させています。それは神様を信じないことの上に霊的に死んでいます。それと同時にアダムがこの神様の御言葉を背いて全部死ぬ身の身を立てた時からでは死んでしまいました。次に全部死ぬ身の身を取って立った時に肉の永遠の滅び、永遠の肉だけ的な死、霊魂の死が出てまいりました。そして、最後に永遠の死が私たちを捉えて人生を真っ暗にしてしまいました。この3つの死によって私たちは捉えられ、人類は全く死んだものとなりました。ですから、イエス様が十字架にかかった時、暗闇ができたとこのように語ります。暗闇ができたのは神の怒りであります。ですから暗闇とイコールは神様の怒りが、イエス様十字架の上に注がれたことであります。昔モセラもファラオ様と戦った時も、イスラエルを救い出すために神様は暗黒をエジプトの地に持っていきました。そして神様の怒りはエジプトの地に属するエジプトが属する全ての民に施されたわけです。出エジプトの20章の20節にモーセは神におられる暗闇に近づいていたとあります。ですから神の怒りは暗闇に対象徴されていることであり、イエス様が十字架の上で死んだ時に暗闇が起こったというのは神の怒りがイエス様の十字架に注がれたことであります。これにエリエレバー倒さないとおっしゃって息を取られたイエス様は、エリエリレバー倒さないというのは言語としてはちょっとおかしな言語でありました。これは古代のイスラエルのヘブ語でレバーエリエリレバーアバクタンブタニタニという語彙を呼んでいるのです。イエス様のご座席中はアラム語でエリエリラマアザブタニという言葉が用いられた言葉であります。ですから、古代のヘブライ語のエリエリラマアブアザブタニとエリエリラマアザブタバクタニが混合して、アラム語とも、このヘブル語とも言えないことは走れたぐらいに、混乱していらっしゃったようであります。イエス様は自分に迫る暗黒の死、神様の愛が完全に断ち切られるその暗黒を見た時に、冷静に信じてこないイエス様でも、ヘブル語とアラム語をごちゃ混ぜして、最後にその苦しみになったのか、叫ばれたようであります。その様子はこのエデンの園で最後に十字架にかかる前の内容に示されております。例えばマタイの福音書の26章の37節と38節を見ますと、マタイはあまりにも苦しむで私は悲しみを十字架に始めたとおっしゃいます。悪魔に勝利し、そしてまた悪魔に全然物おじしなかったエス様であっても、神様の愛が完全に受けられるとその時に思った時に、もたえくる関心を迎えるためにもたえて祈られたようであります。マルコン福音書の14章の中にも同じことがあります。ルカン福音書の22章44節にも同じことがあります。イエスは深く衰えもたえ始められた。イエスは十字架の御前で汗が死の滴のように死の血をこの2つに苦しみ生まれたようであります。ですから私たちは神様の間違いがなくなっていることの意味を重要さを恐れさを安息の恐れさという神様の裁きというのを恐れさというものを軽くされてはいけないと思います。それはどんなに恐ろしいか寂しくて痛もたてもないほどの深い深いが不安定なものかと私は語らなければならないと思います。イエス様を信じる前は私も夢を今も夢を見てますけども、イエス様を信じる前も夢を見てました。 一番嫌な夢というのは、入る中で自分の意識がじゃあある状態の夢を頭ずっと見なければなりませんね。自分を見ているのか、逆さまになっているのか、自分はどこかに向かっているのか、動きもなければ、とにかく十字時の形で、入る真っ白な灰色の中で、暗かったらまだマシなんですけど、灰色の中で自立と自分の意識だけが存在しているという意味をずっと見ているんです。どうにかしてこれから逃れたいと思いましたけども、なかなか夢の中で逃れることはできませんでした。しかし、イエス・キリストを信じた時から、悪い意味は全部なくなってしまい、灰色のそのような夢もなかったしまい、そして今は単純に読んでるように夢になるようになります。聖書的な夢を見て、聖書的な夢になるように今、変えられたことを本当に感謝します。そういう暗闇の中に叫んだ私たちは、暗闇がどんなに恐ろしいかを知らなければならないと思います。神様と関係が断たれたそのことを通して、どんなに苦しい人生が出てくるか私たちは知らなければならないと思います。第二コリントの5章の20節と21節の中にこういうことがあります。こういうわけで私たちはキリストの塩なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願したようです。私はキリストに立ってあなた方に言います。神の帰ってきてください。神は去年知らない方を私たちの加減に積むとされます。それは私たちがこの方によって反応しそうになるためであった。ですから、イエス・キリストを信じるときに、私は一番神の光が逃れて、そして暗闇が逃れて、死が逃れて、神様の素晴らしい恵みの中に招かれることができます。ですから、イエス・キリストを信じることと信じたこととは、運命の差があることは私たちは、確保しなければ、頼らなければなりません。第2番目に、マタイでは48節から50節で、頑張って、イエス様は十字架にかかった後のことを語っています。48節から50節を見ると、神の音で一人一人の土地を生まれて、足の甲につけてイエスに飲ませを取った。イエス様の十字架刑にかかる人が熱い土地は準備されておりました。なぜかと言いますと、意識が妄想と経営の十字架刑の中にあって、苦しみを回すために水道土壌を飲ませるというと考えました。でも水道土壌を飲ませることを通してイエスの痛みを増し加えようとする人がいますけども、ひょっとしたらこのイエスキリストを助けに入れが神の分断を持ち引いてやってくるのを見ようという人もいました。イエスが本当に神の子供ならば、神様が助けに来るだろうと、その様を見ようとする人がいまして、ついに仏教書を与えようとしたり、また与えないでいいという人が出たようであります。そして、そうこうしているうちに大きな声を、大きな電話を読まれた仏さんにの声を持って、自分で息を引き取れたとあります。大事なしなければならないことは、イエスは死んだということを私たちが理解しなければなりません。例えば私たちは死ぬ前に大混乱があって、神の国がこの世界になるということを期待いたします。しかし、この御言葉を見ますと、イエスは十字架の上で死んだ。死んだ後に御神に呼び出した意味が出てまいります。ですから、大声で自分で、息を吸っているとはことであります。この次の御言葉でありますけれども、それからマルコの福音書の5章には、それからイエスは大声を上げて息を取れた。聖書の中ではイエスは死んだ。十字架の上で大声を出して我が霊を捧げますと言って、神様にその霊を捧げた後に死んだんだとこのように言われた。ですから死んだ、イエスが死んだということを認識しなければなりません。マルコの福音書の15章に書いてありますように、次の言葉で、エリザベとサロミによって彼が取り出された彼の、 彼の試合の中で誰が思ったことは、彼が私のためにとどめていたら、意見の間違いが立てられると思う。イザヤ書53章の中にも、彼は取り上げられたと書いてあります。断言されています。生ける者の力が伝わされたと断言されています。イエス・キリストは十字架の上で死んだということです。ダニエルの上で死んだということで、ヘブル書2章の14節の中に、15節の中にこういうことがあります。そこで私たちは皆血と肉を持っているので、死もまたはないようにこれは物を持ち上げます。それは人の死によって悪魔と死の力を物を滅ぼし、自は死の知識に恐怖に従わせてどうとはないと人々が用意してくださったためである。この途中で切れた部分はまた家に帰るようで言っていたいと思いまして、そこでイエス・キリストは十字架で死と肉を持って死んだ、死んだ後に復活したことによって神との関係をもう一度私たちに与えてくださったということが、書いてあります。そしてイエス・キリストが十字架で死んで、十字架で私たちと罪さんの死んだということを私たちは今慎重に受け止めなければならないと思います。私たちは罪のために考えるその代価を払わなければなりません。しかしイエス・キリストは身代わりで私たちの罪のために代価を、死をもって代価を払ってくださったということを認識しなければなりません。第3番目は、イエス様は十字架にかかった時に何が起こったかと言いますと、51節と54節の中に書かれている御言葉で言いますが、イエス様が、十字架に死んだ後、51節と53節はイエス様が死んだ後に2、3日後に起こったということであります。しかしマタイはイエス様の十字架がどういうような面を私たち人間にくださったかを理解するために、あえて五十節か五十三節の言葉をとっのをプラスして、この中に記述をいたします。まず8番目に、イエス様十字架に死ぬ時に、大祭司と大祭司が聖書と聖書の間の幕は縦に切って落とされたということがあります。現に来た施設の中に神の箱があり、そこに神の臨在があります。そして一年に一度、全人類のためにその罪の贖いの治癒を持って、神の箱に血を流すという儀式をしておりました。しかし神様のいらっしゃる場所と施設と聖女の間は大きな何幕53畳は53畳ほどの銃弾を横断幕を通して向こう岸に向こうに行こうとは神の現在のところにしかることはできませんでした。私普通の人間は幕の手前まで行くことができ、そして幕の中に悪魔一人に入るのは大作業は一緒に一人しか入ることはできませんでした。それも足に紐をつけて、もし大作業が罪を犯しているならば、また一番の神が罪を犯しているならば、先のところに雨の裁きによってその大作者は殺されなければ誰か払わなければなりません。死んだ後の死骸を引き取るために足に縄をつけて大作者は聖所に一人で入っていかなければなりません。そして人類の全ての罪の財産を見つけいただくために血を刺されて彼は入っていかなければなりません。でもそういう儀式を何年も何年も続けておったんですけども、イエス・キリストは十字架を通して完全に大死聖女とそして聖女の枠を切って落とされたということで、つまり神様の前に誰でもが、信仰を持っているならば出入りすることができる。自分の罪のために過去日が自分の罪のあがないを完成させるために神に近づくことができるようにしてください。ですから聖書の中に書いてありますように、ヨハネ4章の中に書いてありますように、どこでも私たちは誰でも私たちは神様に祈るようにイエス・キリストは十字架によって、完全にその道を、私たちに下さいます。ですから誰であったとしても どんな人であってもどんな罪であってもイエス・キリストを起こして私たちは神様の名前に出ていることができるようにしてくださいます。第4番目に、イスラエルの石がイスラエルの町の土台は数年かかると受けましたけれども石が崩れたという奇跡を行ったとあります。イスラエルの石が折れたということはイスラエルという制度が神に打ち呼ばれていたということです。神様はイスラエルの民を選んでイスラエルの民が病を救おうとしてまいった。しかしイスラエルを完全に根底から強くする石を破ることによってイスラエルは亡くなって前日に神様の救いがやってきたということです。イエス・キリストの十字架を通してイスラエルという国を、もう無視して実は飛び越えて横地に住んでそれで全日本に神の救いがやってきたということであります。だからそういう意味においてマタイはそのイエスさんの意志が打ち破りイスラエルという制度が打ち破りイスラエルという民族が打ち破れて全日本が神様の前に自由に出入することができるようにしてくださいます。そういう意味で石が打ち破られた。そして墓が蘇って、死人が蘇って、ブローしたという記事が出てまいりますけども、それは、すべての死んだものが神の前に蘇ることを象徴しているということでありました。すべての人は墓が蘇って神の前に申し訳しなければならない。このことがイエス・キリストの十字架を通して、完成したということを教えておるようであります。ですから映画の21章の中にありますようにああこんなに住むのは平地の岩よあなたに主の御手あなたが誰が私のところに下ってこよう誰が私の妻にありごと言っている。で、旧約一体では、神様の御前に出るものは一部の人しかいませんでした。一人の人だけが神様の住まいに入ることができました。しかし今は新約時代にイエス・キリストを信じる私たちは誰であっても神様の住まいに出入りすることができる。詩篇の18章の7節2節に主は我が岩、我が慈しみ、岩を我が富へ我が富身を避ける我が岩我が神、我が盾立て我が救いの角、我が櫓とをこの言い方があります。ですから、イエス・キリストを信じる者は、誰であっても神様の住まいに出入りすることができ、そして自分の罪を悔い改めることができると、その世界が、その制度がイエス・キリストの十字架を通して私に与えられました。また、このことをいろいろな季節を通して、イエス・キリストの十字架を通して、開かれた世界を私たちに教えてくださいました。ヘブル書の10章の最後に、次のエペソビトへの手紙の、ヘブル書の手紙のこの前ですね、10章の19節、こういうわけですか、兄弟たち、私はイエスの死の財産に誠の責任を歩むことはできるのです。イエスはご自分の舞台を誰もを通して私のために優しい生きる道を設けてくださいます。明るい生徒がイエス・キリストの十字架を通して、起こったということをマタイは言いたいと思っていたようであります。そして最後のものでありますけど永遠の後に、第1コリントの15章の12節しかし岩やキリストは眠った者の後と一緒の名に生まれます。というのは死が一つの人を通して生きてきたように死者の人の一つの人を通して生きたからです。今しアダムによって全ての人が死んでいるようにキリストによって全ての人が生きたかっている。つまり、イエス・キリストを信じるまでは死んだ者は二度と生き返ることができない永遠の時に生きたのではなりませんでした。しかしイエス・キリストが復活をすることを通して私たちは自分たちで神の前にもちろん新しい命を打って新しくやりたいことができるようになった。これを神様はイエス・キリストを通して私自身にくださいました。ですから私は最初のアダムが失敗したのが失敗をさせないように 第7アダムと呼ばれるイエスキリストを通して、死から、完全に滅ぶされ、滅びから復活する、その人生を歩むように努力しなければなりません。第9の15章に書いてありますように、アダムによってずっと死んでいるように、イスラエルにとって全ての人が生きるようになった世界に、私たちは今感謝できていることを本当に私たちは感謝しなければならないと思います。先ほど言いましたように闇、神様の怒りは怖いものであります。イエス・キリストに出会うときには、イエス・キリストは恵みあふれておりますけど、父は神様は非常に頑固で絶対罪を許さない、そのような怒りを許しそうでいらっしゃいます。ですから父や神様に出会うときには、恐れをなして自分の罪を本当に、暴露される感じの恐れなければなりません。でもイエス・キリストは罪があったとしても、やさしく私たちを包み込んでください、弁護してくださる方でいらっしゃいます。そしてそれを実現させるために聖霊様が私たちの内外に働いてくださることを本当に今、感謝しております。このように神様の怒りが私で及ばないように、イエス・キリストは十字架の上で身代わりで死んでくださいます。そして神様の怒り、神様の命を得るために、イエス・キリストは死から蘇って復活し、そして私に死に新しい命を与えてくださいます。この命を無駄にしないように、そしてまた命を与えて、イエス・キリストの恵みに預かるように祈祷してまいりましょう。愛する神のお父様、あなたの皆を信じます。イエス・キリストは私たちを通して新しい世界を私たちに恵みを与えてくださったことを感謝します。今まで神様の望みがない人とは言っておりましたけども、今望みを持てばその通りになれるような恵みを、イエス・キリストを通してくださったことを感謝します。イエス・キリストを胸に立って立ちしておいでいたします。